ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが社長、
はい、
6月に入って今年も梅雨の時期に入りましたよね。
はい、もうすでにね、沖縄をはじめ南の方からは梅雨に入ってきましたけどね。静岡もいよいよ梅雨入りですね。
まあ毎年のこととはいえ、これから7月中旬ぐらいまで梅雨の期間になるわけですよね。ジメジメして蒸し暑いし嫌な季節ではありますが、社長、私はもっと気になっていることがあるんです。
え、何ですか？
大雨です。近年やたら多くなってきたように思うんですけど、ゲリラ豪雨って呼ばれる大雨のこと。この間テレビのニュースでやってたんですけど、今年の春野菜すごく高かったですよね。それって3月のゲリラ豪雨が多発したのが原因だっていうふうに言ってました。
はい、確かにね、高かったですよね。
うん、
加古さんの言う通り3月は大雨が多かったですよね。うんうん、日照時間が少なくなると同時に肥料も流れてしまって大きくならなかったり傷んでしまったっていうのが原因らしいですね。
うーん、なるほど。それで野菜の出荷に影響が出たんですね。
加古さん、この3月のゲリラ豪雨、4月に入ってからもそうですが、実は我々建設業界もえらい目にあってんですよ。
どうしたんですか？
はい、建設業の中でも土木工事、特に河川工事が令和5年度は多かったんですね。
令和5年度というとこの前の3月までのことですよね。
そうです。多かった理由は令和4年9月のあの台風15号による河川災害の復旧工事のその残りですね。
うん、
建設業はなり手が少なくて、どこの会社も少数精鋭で必死に頑張っていたんですが、
そこに3月のゲリラ豪雨っていうことですか？
そうなんです。短時間に一気に大雨になるゲリラ豪雨は水かさもね、一気に上がります。
うん、
工事現場に川の水流がこう入ってこないようにするための土砂を盛り上げてね、作る堤防、それから河川内を工事用車両がこう走行するための仮設道、これね、みんな河川の増水で流されてしまいました。
それは大変でしたね。
はい、それが4月を含めれば1度や2度ではなかったんですね。うんうん、ひどいところはもうそれまで作った護岸工事そのもののね、全部とか一部、
うん、
工事に使用していた材料や重機、機械もね、被害に遭った会社もあるんです。
いやー、そんなにひどかったんですか？
はい、まあそんな中でも1日も早く復旧させると建設業界は頑張っています。
うん、そうなんですね。ぜひ安全作業で頑張っていただきたいと思います。ところで社長、今日はどんなお話をしてくださるんですか？
はい、さっき野菜の話題がありましたよね。
はい、
ゲリラ豪雨が多くて野菜の値段が高騰したっていう話。
うんうん、
高騰した理由は何でしたっけ？
それはゲリラ豪雨が原因で野菜の収穫が少なくなってしまったからですね。
その通りです。ですから売り値が安定し農家が儲かる、もちろん消費者にとっても良い豊作が望まれるわけですが、それでは加古さん、豊作つまりたくさん収穫できるように多くの農家が野菜を作るときやっていることって何ですか？
それはやっぱり虫がつかないように農薬をかけて作物が大きくなるよう肥料を入れたり、それじゃないですか？
その通りです。確かに農薬をかけると虫がつかずに病気にならない、形も綺麗に見える、
うん、
一般的にはそう言われ、一部の農家を除き農薬を使用しています。
うん、
ということで今月のテーマはネオニコチノイドです。
うん、ネオニコチノイド、何ですかそれ？
はい、日本では1990年代から主に使われるようになった農薬の種類です。
うん、
初めに言っておきますが、このネオニコチノイド系農薬はフランス、 ドイツ、またその他の EU 諸国の多くが使用禁止、それからカナダやアメリカ、ブラジルでも一部地域で使用禁止、台湾や韓国でも使用が制限されていて、もうこれ世界的には脱ネオニコチノイドが進んでいます。
どういうことですか？日本では今も使っているんですよね。
はい、ネオニコチノイド系の農薬は7種類あるんですが、すべて使用可能です。さらに2015年以降、食品中の残留農薬の基準を緩和してます。
ちょっと待ってくださいよ、それって本当にどういうことですか？
はい、まあその前にこの農薬ネオニコチノイドを進めている会社や団体が言う長所を言いますと、水に溶けやすく植物への浸透力が強いので非常に効果が高いっていうことです。それと残効性、つまり長くその効果が残るということですね。ですから他の殺虫剤を減らすことができるので労働時間の削減もできるっていうことですね。
社長ちょっと待ってください、長所って言われてもなんか全然頭に入ってきません。だって世界では使用禁止とか制限をしている国が多くあって、使用しない方向に進んでるんですよね。まあそれにはそれ相応の理由があるわけでしょ。
そうですね、先ほど植物への浸透力が強いと言いましたが、これを浸透移行性って呼びます、それと残効性が高いとも言いました、まあ、これによって農薬は葉や茎に染み渡るだけではなくて、花粉や蜜にも移行します。ネオニコチノイドはとても強力ですので、害虫だけではなくいわゆる益虫と呼ばれる虫や生物までも殺してしまいます。
それってかなり問題あるんじゃないでしょうか？
いや非常にありますよね、例えばミツバチの大量死があります。ミツバチは大切な生き物ですが、農業においてもすごく重要な役割をしているんです、世界の食料の9割を占めるこの100種類の作物種のうち、なんとその 70% は蜂が受粉をすることで実らせているんです、この世からミツバチがいなくなったら本当に大変なことになりますよ。
そこまで大事になるんですか？大変なことですよね。
はい、それから水に溶けやすい性質からネオニコチノイドはこれ土中にも広く浸透し、河川にも広がってきます。当然水生生物にも影響を及ぼすわけです、はっきり言ってしまえば汚染されるっていうことですね、本当は作物を育てるのは土なんですが、本来この土には多くのバクテリアや微生物がいて作物の成長を助けています、その状態の土を生きているって呼ぶのなら、農薬に汚染された土は死んでいるって言えます、だから肥料が必要になるんですね。
土が死ぬということは作物自体もかなり問題がありそうなんですが、大丈夫なんでしょうか？
はい、ネオニコチノイドは葉や茎に深く染み渡り、なおかつ強い残効性により長く効果が続きます、いわゆる残留農薬ですね。
それです。でも国が基準を定めているんですよね。
はい、基準は確かにありますが、外国の基準と比べると非常に緩くなっています。特に EU と比べるともうあまりの違いにね、驚いてしまいます。ただしここでは個別の作物については基準値の違いを言うのはやめることにします。その作物が全て危険と思い込んでしまう、このミスリードにもなってしまってもいけませんので、
そうですね、危険だということは分かりましたが、私たちにどのような影響があるんでしょうか？
はい、それについてはネオニコチノイドがどうやって虫を殺すかの説明をまずしなければなりません、虫も生物ですから脳があります。脳から信号が出ることで生命活動をするわけですが、脳から出た信号は神経細胞でアセチルコリンっていう物質に変換して放出される。その先にある受容体にキャッチされると情報が伝わるっていう仕組みになっています。そうやって生物の体は動いているんですね。それでネオニコチノイドはその受容体にくっついて神経を興奮状態にして殺すんです。この受容体はほとんどの生物に存在して、もちろん少し形が違うだけでこの人間にも 存在します。
人間の受容体にくっつくんでしょうか？
もちろんくっつきます。
でも少量だったら大丈夫じゃないですか？
それがね、100倍に薄めても作用するそうなんですよ。
100万倍に薄めても？
はい、あ、ごめんなさい、100万倍です。例えばナノグラム、これは1億分の1グラムね、それからピコグラム、これ1兆分の1グラム、それでも作用します。これが事実なら基準にほとんど意味がなくなりますね。もちろん虫のようにいきなり死んだりすることはありませんが、人の神経に異常をきたすっていうことにつながります。
ネオニコチノイドを使用した野菜や果物を毎日食べちゃってるわけですもんね。影響がないわけないですよね。あれ、虫の神経を興奮させて死に至らしめるって言っていましたよね。それってこの前やったばかりですよね。
はい、興奮毒、エキサイトトキシン、同じように脳や体に影響を及ぼします。この農薬の影響を最も受けやすいのが子供です。まだお腹の中にいる子供、この胎児もそうです。それと食べ物だけでなく住宅の中にもその危険があるんですよ。それでは順番にお話ししますね。
これから、あの、社長ちょっと待ってください、はい、今日もまたこれでお時間です。
そうですかわかりました。それじゃあまた次ですね。
はい、気になります。次回お願いします。
はい、
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。それではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。幅崎さん、お願いします。
はい、ありがとうございます。本日は第4回本物の住宅セミナーのお知らせです。日時は7月14日日曜日14時からプラザオールリで開催します。この本物の住宅セミナーでは毎回建築材料の特徴を解説しながら、ライフサイクルコスト、生涯住宅に関連して必要な費用でしたね、このことについてお話ししています。ライフサイクルコストの中には建築費や光熱費、メンテナンス費用、修繕費、そして医療費が含まれます。つまりお家によって医療費に差が出る可能性があるってことです。住環境が健康に影響を与えるのはラジオの中で何度も登場していますね。シックハウスを防ぐ、ヒートショックを防ぐなど、住環境には大切な役目があります。本当の意味でコスパがいい住宅、病気を防ぐ、体調を整える、健康で幸せな住宅を池田社長が分かりやすく具体的にお伝えするセミナーです。そして今回の特集はIH ヒーターとガスレンジ、みんなは何を基準にして決めているの？比較する点は安全性とか光熱費、お掃除のしやすさもありますよね。実は新築時にご家族の中で意見が分かれる、相談を受ける頻度が高い質問なんですよ。およその住宅はどうやって決めているのかなって気になるけれど、なかなか聞く機会がない、そんな方はぜひセミナーにご参加ください。IH ヒーターとガスレンジについてざっくばらんにお話ししましょう。第4回本物の住宅セミナーは7月14日日曜日午後2時から4時までプラザオールリで開催です。詳しくは弊社のホームページと SNS をご覧ください。
はい、幅崎さん、とっておき情報ありがとうございました。
さて、このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。 ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。